この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録第21章5節です。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は真実であり信頼できる。今日はこの箇所から、すべてを新しくされるお方と題して、しばらくの間共に御言葉に耳を傾けたいと思います。新しい年を迎えました。今年のローズンゲによる年間聖句は、今お読みしましたヨハネの黙示録第21章の5節の御言葉です。5節全体をもう一度読んでみます。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は真実であり信頼できる。主は語られます。見よ、私はすべてを新しくする。新年を迎えるときに、私たちは大掃除をいたします。冬の寒い中で車の洗車をし、気持ちよく新年を迎えたいと思うものです。そうやって新年を迎えるときに気持ちも新たにスタートをさせたい、そういうふうに考える方は少なくないと思います。問題はその時の気持ちがいつまで続くかということです。正月の三が日をゆっくりと家で過ごして、今年だと5日から月曜日ですから、この日から仕事始めという方が多いとかもしれません。初めのうちの数日は新鮮な気持ちで働くことができるのかもしれませんけれども、1週間も経ってしまいますと新年の志は薄れていってしまいます。そうするとその後は特に大きな変化もなく、同じような日々が続いていくことになります。それが私たちの生活ということなのかもしれませんけれども、今年の年間聖句はこの御言葉を読む私たちにとって希望を与える御言葉です。このヨハネの黙示録の第21章というのは、この世界を神がやがてどのようになさるのか、そのことが約束されているところです。少し今日の前の部分ですけれども、21章の1節のところでは、新しい天と新しい地を見た、そう書かれています。そして2節を読むと、その新天新地は神の身元から天から下ってくるのを見た、そう記されています。このヨハネの黙示録というのは、絶望の時代の中に生きている人々に希望を知らせているのです。今の世界が永遠に続くのではない。やがては神が備えられた新しい天と新しい地があなた方に与えられるのだと約束しています。この約束の中に私たちのすべての希望が込められています。続く3節と4節では、その新しい世界というのは死ぬこともない、悲しみもない、 慰めに満ちた世界だと言っています。そして今日の御言葉の5節を読むと、今度は神ご自身が、見よ私はすべてを新しくすると自ら宣言してくださっているのです。この幻を与えられているのはヨハネです。ヨハネは1節から4節まで自分が見たこと、自分が聞いたことを語っていますけれども、この5節は神ご自身がこれを語っておられるのだというのです。この知らせ、私はすべてを新しくするという知らせは間違いのない知らせなのだという宣言です。だから書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できると、そう判語を押すように、このことが決定していることですと告げているわけです。ではこの神が語られておられるメッセージの中身とはどういった内容なのでしょうか。すべてを新しくするというのはどういうことなのでしょう。そこでまず考えたいのはこの新しいという言葉です。一般的に新しいという言葉はギリシャ語でネオスという言葉を使います。これは時間的な新しさを表す言葉です。英語で言うとニューという言葉です。例えば今新年を迎えています。この新年の新、この新しいという言葉もこのネオスという言葉です。ところが今日の聖書の箇所に書かれている新しいことをするの新しいは、このネオスという言葉ではなくてカイノスという言葉を使っています。ネオスとは違う新しさです。じゃあこのカイノスというのはどういう新しさなのかというと、存在そのものが新しくなるという意味です。別のものに変わるという、本質的な新しさ、質的な新しさを表す言葉です。存在そのものが新しくなる。例えばそれは主イエスを信じて新しく生まれ変わるという場合にこのカイノスという言葉を使います。その人の人生がそれまでの人生とは全く異なった新しい生き方をするようになる、そういう意味の言葉です。そうするとこのその前にかかっているすべてという言葉は何を意味するのかということになるわけですけれども、これは文字通りすべてです。神はすべてのものを新しくすることがおできになる方なのだということです。私たちの主はすべてのものを新しくすることがおできになるお方、このことを今年1年間心に刻もうというのがこの年間聖句が私たちに告げている内容です。それはつまりすべての生活の場面で諦める必要はないのだということです。そういう宣言です。新年から数日過ぎて新年に抱いた志が次第に風化していってしまうことに慣れている私たちは、この年間聖句を聞いても同じことが起こってしまいがちです。 しかし私たちが信じている神は全てを新しくすることがおできになるお方です。それは時間を巻き戻して前の状態にするという意味ではありません。あの時にしてしまった失敗を失敗する以前のところまで巻き戻せばいいのにと考えるようなことがありますけれども、私たちの主はそういう意味で私たちを再生させようとしておられるのではないのです。私たちの主のなさり方は今すでにあるものを全く別物に変えることができる。黙示録の一章にある新しい天と新しい地というのがそのことをよく表しています。今あるこの天も今あるこの地もこの世界にあるあらゆるものは神の最後の審判の時に全てが滅ぼされてしまいます。なくなってしまいますけれども、同時に神はご自分の民のためには全く異なる新しい世界、新しい天と新しい地をあなた方のために用意しているのだというんです。これが試練に耐え抜いたキリスト者に備えられている神が与える希望だということです。そのことを聖書は私たちに語ってくれています。この新しい世界には悲しみも叫び声も苦しみもない、これまでの世界とは全く異なる新しい世界を再創造しようとしておられる。ここに救いがあります。ここに私たちの希望があります。私たちの主は文字通り全てのものや事柄を私たちが考えもしないようななさり方で新しく再創造することがおできになる。これは最後の新天新地の時ということだけではなくて、私たちの小さな日常生活の歩みの中においても神はその小さな歩みの中においてもそれを新しく作り出すことがおできになるお方なのだということです。私たちはこの1年の間そのような希望を持ってこの御言葉を心に留めて歩むものとされているのです。さて、そこでどうしても私たちが考えてしまうのは、神がしてくださる新しさを期待するときに私たちはどのような気持ちでどのような思いでそれを待ち望み続けたらよいのかということがどうしても考えなければなりません。私たちはこのヨハネの黙示録がどういう文脈で語られた言葉であるかをよく知っています。このヨハネの黙示録というのはまさに生まれたばかりの教会の時代です。教会が大きな迫害を経験します。その中でアジアに生まれた7つの教会に迫害の中にあっても希望を失わないように神の約束の言葉を語った予言の手紙、それがこのヨハネの黙示録です。ヨハネはこの手紙を通してかつて預言者たちが旧約聖書の時代にイスラエルの民が希望を持ち続けることができるように約束を語ってきました。それと同じようにヨハネも教会の人々に 来るべき将来を待ち続けることができるように神の約束を語っているのです。この手紙は厳しい現実の歩みの中で神からの希望を見出す希望の手紙として、教会はこの手紙を通して希望を与えられ続けてきたのです。この手紙の中には神の裁きと神の救いの両面が語られています。当然そこには希望を見出すと同時に悔い改めが語られています。神の福音は必ず悔い改めと希望の両方が語られています。新しく変えられるためには古いものは捨てられなければなりません。古いものを抱えたままで神が備えておられる新しいものを手にすることはできません。それがこの新しさ、カイノスの示すところです。皆さんは有名なラインホールド・ニーバーの冷静さを求める祈りというこの祈りのことをどこかで耳にしたことがあると思います。この祈りはこういう内容です。神よ、変えることのできない事柄については冷静に受け入れる恵みを、変えるべき事柄については変える勇気を、そしてそれら二つを見分ける知恵を我らに与えたまえ。この祈りはニーバーが小さな教会の礼拝で説教した時に祈られた祈りです。それが人々の目に留まるようになり、初めは兵士たちにカードとして配られました。また断酒会、お酒をやめようという人たちの人々に紹介され、この祈りは次第に人々の目に留まるようになっていきました。このニーバーという牧師はアメリカで1950年代から1960年代に主に活躍した牧師です。この時代というのは戦争が終わって社会が目まぐるしく発展した時代でした。そういう中でユートピア思考という考え方が生まれるようになります。これからの時代はどんどん良くなっていく、そういう考え方が支配するようになった時代です。けれどもニーバーは人間の善意というものだけで社会は良くなることはない。どうしてかというと人間には自己中心性があるので、そのために正義を行うことはできないのだと主張しました。多くの人々が安易に考えている世の中にあって、人々が期待する言葉ではないことを主張するのはとても勇気のいることだったはずです。そんな中でこのニーバー自身、まさにこの祈りの言葉に生きた人だったということができます。変えられないことを受け入れる冷静さ、けれども変えなければならない事柄については勇気を持って変えていく、声を上げていく、そういう知恵をニーバーは神様から与えられてきました。変えるべきものは変える、ここに悔い改めの働く余地があります。神が私たちに備えてくださる新しさというのはこの悔い改めの先に与えられるものです。 私たちは神が与えてくださる新しさに期待しています。それはただ待つのではなくて、変えるべきものは変えていくという悔い改めが求められる時であるのかもしれません。時には悔い改め、時には御言葉に耳を傾けながら期待する、そんな時もあるでしょう。そのための助けとなるようにと願って、今年もこの年間聖句のカードを作りました。まあ、いつもこのカードはローズンゲンをこの発行しているドイツでは、今年の年間聖句の御言葉をイメージしたカードが、まあ、何枚も作られています。そして、まあ、そのデザインを、まあ、自由に使うことができるようになっています。このカードの絵は手のひらの中にこれから大きくなろうとしている植物の苗が描かれています。この苗はこれからどこかに植え替えられるのでしょう。新しい土地に植えられたこの苗がどのようにこれからそう成長していくのかという想像力を私たちに描かせてくれます。神が備えてくださる新しさは私たちにどのようにもたらされるのでしょうか。確かに黙示録を読んでいると、新しい天と新しい地はそれまであるものがある日突然劇的に変わる、それまでの世界はなくなって新しい世界になる、まあ、そういうふうに描いています。けれどもこの絵はまず小さく始まる新しさがあることに気づかせてくれます。神は私たちを変えてくださるお方です。それは日ごとの悔い改めから始められるものでしょう。はじめは小さな変化なのかもしれませんけれども、そのような小さな変化がある時劇的な変化をもたらす前触れでもあるのです。ヨハネの黙示録を読んでいると、神の裁きは少しずつもたらされていく様がずっと描かれています。神は一度だけではない、二度も三度も、いや何度も何度も悔い改めの機会を与え続けていきます。なぜ神がそうなさるのか、それはその間神は最終的な裁きをなさるのを遅らせておられるからです。なぜなら神は人に何度もチャンスを与えられる神だからです。神は人を新しくしたいと願っておられるのです。私たちの主は今年私たちにこう語りかけておられます。見よ、私はすべてを新しくする。この御言葉を私たちの今年の年間聖句とされています。ここに私たちは希望が与えられています。私たちの悔い改めの先に神は新しい御業を備えておられるからです。まあ、ぜひ、まあ、このカードをどこかに飾って時々、まあ、見返してください。そして、まあ、この御言葉と向かい合ってくださればと思います。まあ、今年はいつもと違って裏側にカレンダーをつけておきました。まあ、そうするとずっと飾るかなと思ってですね、ちょっとこう新しいことをやってみたわけです。今日もらって家帰ってどっかに置いて終わりにならないようにですね、 少し1年間飾ってもらえるようにと思ってそこを考えました。場合によっては小さな新しさのきっかけとして悔い改めに導かれることがあるかもしれません。家庭で、職場で、地域の中で誰かと向き合っている時にその人に親切にすることが求められるかもしれません。あるいは神様の前で自分が頑固になっている部分に気がつくことがあるかもしれません。その先に神は新しい何かを備えておられることを見つめていただきたいのです。このお方を見上げつつ新しい年も主の御言葉とともに歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。見よ、私は新しいことをする。この2026年私たちに与えられているこの年間聖句を心から感謝いたします。あなたはこの一年私たちに新しいことをしようと願っておられます。主よ、それは悔い改めの先に得られるものです。私たちを日ごとに悔い改めへと導いてください。変わっていくことに勇気を持たせてください。変えられないこともあるでしょう。変えなければならないこともあるでしょう。主よ、その両者を見分ける知恵を私たちに与えてください。あなたの御言葉に耳を傾け続け、あなたがしてくださる新しい御業にこの一年も期待をし、あなたと共に歩み続けていくことができますように。あなたが私たちと共にいてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。